聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かないでって言ってるのに。
だけどね、ポッドキャストで毎週毎週配信をしましてね、
はい、
過去の分も含めて全部この番組聞くことができるわけですよね。
そうなんですよ。
ということは番組で間違いをしでかしてしまうと、
は
あ、後からもその間違いをなんて言うんでしょうか、残してしまう、こういうことになってしまいますよね。
本当だ。
そういった中、先週さまざまな誤りがありました。
いや、ちょっと待って、一個じゃなくてさまざまな
複数ですね。
開いた、
まず、先週でしたか、ポッドキャスト組のね、阿部さんという方、チェコで拝聴しておりますというメッセージを。
そうそうそう、チェコから来ましたよ。
私はペロッと、あ、チェコといえばチェコスロバキアと言ってしまいましたけれども、
あ、私も何も考えずにそのまま受け流してしまいましたが、
当たってるんですかそれは本当にって、まあよかやろみたいな感じでスーッと流れてしまったんですが、その後スタッフから指摘を受けまして、村山さん知ってた？1993年にチェコスロバキアというのはチェコとスロバキアに分離成立してるんですって。
はあ、そう言われてみればそんな出来事があったような。
おいたちが学校に行きよった頃はチェコスロバキアやったもんね。
そうなんですよ、私たちはあの小学校の教科書で南部総合開発計画を習った世代ですので。
南総って言ったね。
なんかね、すいませんね、
ごめんなさい。
アナウンサーはね、新しいことを知らないといけませんね。
そうだ ね、まだ東西冷戦時代に社会を習ったね、はい、我々は本当についていってなくて申し訳ございませんでした、チェコの皆さんがね、ここでもう本当にお怒りだと思いますけれども、
チェコの皆さんおよびスロバキアの皆さんお怒りかと思いますよ、ポッドキャストを聞いて。
申し訳ございませんでした、本当に日本語で謝らさせていただきます。
日本語でしか謝れないんですけれども、いや本当にね、アナウンサーというのは、
はい、
いけませんね、ちゃんと。
そう、ええ、でそのアナウンサーですからちゃんとしてくださいというメッセージも届いているの
で、
それはこの後お伝えしましょう。聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
さて、先週のテーマですけれども、
はい、
緊急特別企画、ゴッグは30分でできるのか、まあ、これリベンジ企画と銘打ってね、
はい、
お送りしたわけですけれども、
リベンジ企画でしたよ。
ラジオネーム T ナバさんからいただきまして、
何かな、
追伸欄に書いてある言葉なんですけどもね、はあ、リベンジイクオール再挑戦という意味合いで国内で広く使われている外国語なんですが、
はあ、
本来の意味は復讐です。
ああ、うん、そうですよね、
あの再挑戦という意味合いでなく復讐です、う
ん、はい、
プロのアナウンサーの方々には知っておいていただきたく、こっそりよろしくお願い申し上げますというメッセージが来ました。
ああ、それは存じておりましたけれども、
ええ、
復讐企画ということでよかったんじゃないでしょうか。
やっぱ復讐なんですか。
私はあのそういうつもりで言っていましたよ。
ああ、そうか、私の認識としてはやっぱり復讐という言葉には、あ、やり返すとかね、うん、その人から何か害悪を受けてその人に対して何かまたしでかすと、うん、やり返すというような意味合いが強いという、うん、そういうニュアンスでのご指摘だと思うんですけどね、うん、
はい、いや私はそのつもりです。私にとって戦いでしたから。
なるほど。ということでナバさん、そういう風な意味合いで、ね、このリベンジというのを使わせていただきました。
そうです、あの私にとって、うん、ずご、まあ、江戸の敵を長崎で取るみたいな感じですけどね、
あ、
打つか。
それもちょっといろんな本来の意味はね、いろんな一説があったりなんかする、ね、微妙な言葉なんですけども、はいはい、もうね世の中の人はね、すぐアナウンサー、人はアナウンサーやとにね、正しい言葉は使えよなんとか言ったけど、ね、すぐご指摘なさい、我々だって人の子ですから、
そうですよ、
開き直ってます。
ごめんなさい、
ごめんなさい。まあ、私は少なくともリベンジ再挑戦という意味合いで使っておりました。失礼いたしました。
ああ、そうですか。
復讐という意味がね、
はい、私はあの割とちゃんと復讐の意味で使っておりましたので、
こだわるね、
はい、戦いです。
ナバさんはね、大阪にお住まいの方なんですが、大阪日本橋にあるガンダムというガンダム専門店っていうのがあるんですって。
ああ、行ったことあります。
あります。俺はあんの。すごいね。
当たり前じゃん。
どんな感じのお店なのここ。
日本橋ね、結構ね、駅から歩くんですけれどもね、だから
駅ってどんな駅？梅田とか。
いやいやいや、違うんです。
大阪駅、
ね、秋葉原っていうのは、東京の秋葉原って、うん、秋葉原降りたらすぐラジオ会館があるじゃない。
ありますね。
日本橋はですね、結構歩くんですよ。その我々だからオタクな人たちが好むお店まで結構歩くの、は
い、あ、オタクの皆さんが歩くオタクロードが、
結構だ遠いんですよ。だから、はいはいはい、そのオタクな場所が集まってるところが、なんか日本語が変になってきた、
エリアが、はい、
で、そのガンダムの専門店もちょっと離れたところに、まあ、大通り沿いにはあるんですけれどもね。
じゃあこぞってシャアの格好をした人とかアムロの格好をした人がずらぞろぞろ歩いている、そんな空間ですか？
それはちょっと違います、ね、
ちょっと違う。どんなお店なんですか、このガンダム。ガンダム図鑑、
ガンダムに関する商品は、だからプラモデルから、はい、その文房具から、その12分の1のシャアから何から、シャアじゃない、シャア専用ザクから何から売ってたと思います。あ、でももう何年か前ですけどね。
本物のガンダムは売ってないんですか？
本物はその時は売ってなかったです。お台場にしか売ってなかったですね。
あ、そうか。将来的には売り始めるかもしれない、ね、
売るでしょうね。
でこの方はそのお店に行って、はい、ちゃんと HGUC 図獄を買いましたということです。
ご苦労。
それからですね、本棚、私がホームページに自分家の本棚を写真で載せてますよね、
はい、
でそれをご覧になって、昭和41年生まれやったら1個お兄さんやなと勝手に思っていたら、学年が一緒でしたということで、我々とやっぱり同年代で、やっぱり本棚が、やっぱり自分家もそっくりだということをおっしゃっておられますね。ポッドキャスト特別版で5区の名場面を長崎弁でお二人で懐かしそうに語っていらっしゃいました。雰囲気はとてもよく伝わってくるんですが、わからない語句があったりで、日本語のはずなのになぜか外国語を聞いているような気分になりましたというふうに、頂戴いたしました。
これからはね、長崎弁がわからんばっこの番組は楽しめんとですよ。
世界に発信しとっけね。
世界にね。
チェコの皆さんにも長崎弁でお詫びばいわんばい。
いや、こんなことやね、チェコの皆さんすいませんでした、
そんなこんなで村山さん、
はい、
復習企画でお送りしたプラモデル企画ですけど、たくさんリアクションをいただきましてね。
あ、本当。
この方は、キュベレイ好き佐世保のスイマさん、
はあ、
いつもはポッドキャスト組でしたが、先週は本放送をきっちり聞かないとと思い、仕事そっちのけで車の中でこっそり聞かせていただきました。
正しい選択ですよ。
いや、今までラジオを聞いていてあんなに手に汗握ったことはないぐらい興奮しちゃいました。さらにリベンジは、はい、案外でお願いします。
案外はね、あんま続きありますメッセージ。
私も作りたくなったので買いに行こうかな。追伸、随分国際化が進んできましたよね。先日 iTunes で聞かせられないラジオのレビューを見たところ、9人中9人が5つ星つけてました。これからも頑張ってくださいということです。
そうですか。
車内で聞いたということですけどね。
iTunes でね、車内、車の中で。案外はね、私たちも作りましたけれどもね、非常にですね、非常にパーツが多くて、
あれも手足は蛇腹状でしたね。蛇腹状
だ
し、
だけどやっぱりゴグとかズゴックはですね、HGUC の中で初期の作品なので、非常にパーツが少ない方なんですけれども、アッガイは割と後期の最近出たものなので、部品がすごく多い。
多かったですね。
ズゴック多いですよね。
ズゴック多いですね。
アッガイ、いや、アッガイね。
もう言おうとしてんのに。案外多いよね。
案外多いよね。
多いよね。
なので、いや、あれは明らかに30分で作るのは無理なので。
そうね。クリアパーツも確かあの案外にありましたよね。
ありますね。
確かにそうかもしれませんね。そして、キュベレー好きの佐世保のスイマさんは、
はい、
本放送を聞いていただいたということなんですが、実は、ポッドキャスト版のみの、サービストークが先週配信の分に入っておりますので、ぜひポッドキャストでもお聞きいただければと思いますよ。
結局ね、オンエア中に
完成しなかったからね。
完成しなかったので、完成した後のですね、様子がポッドキャストだと聞けます。
はい。はい、続いて腹筋割るぞうさん。
はい。
先週の5区は30分で作れるか、当日は今や遅しとラジオの前で待ち構えておりました。 番組開始と同時に前回作ったズゴックと RX782 に見守られ、嘔吐下痢症に苦しむ娘とマイワイフを横目に制作を開始しました。しかし今回は時間との戦いももちろんだったんですが、林田さんとの戦いにもなってしまいました。何せ林田さんが、村山さん早い、もう太もも完成間近とか、胴体の組み立てに入りましたなんて実況するたびに、もうそんなとこやってんのと焦る。それだけならともかく、たびたび僕に呼びかけるもんだから、そのたびにビクッとして手元が狂ってしまうんですよね。天の組み立てなんかジョイント部品を破滅につけちゃってまた外したりと大変でした。そんなこんなで結果はと言いますと、前回ズゴックが45分かかったのに対し、今回は33分。
ほう、
残念ながらリベンジならず、放送終了後大倉アナウンサーの声を聞きながら、これ長崎の方は、大倉アナウンサーの番組がこの後流れてるんで ね
土曜日はね、
聞きながらの感想と相成りました。しかし大幅なタイムアップで村山師匠とも1分遅れというのは自分の中で満足しておりますということですよ。
写真までつけてくださいました ね、ありがとうございます、ね、その正しい聞き方でしたね。
正しい聞き方、もう一人いらっしゃる、
もう一人
もうご紹介しましょう、はい、オタクだとは思っていない40女さん。村山さんと林田さんのそそのかしにあっさり乗り、大学生の息子と二人昼下がり、息子は言われた通りゴッグ、私はシャー専用ズゴックを買い求め、せこせこ作りながら、やっぱり村山マイスターすげえわなるほど、左右が分かりづらいとはこんなことか、よく喋りながらこんなの作れるよねと、人生初のガンプラ制作を経験させていただきました。
いや、素晴らしい。
ただいま我が家の玄関に2体並んでおります。ズゴックはまた割りポージング、ゴッグは乙女ポーズをさせられています。
乙女ポーズよくわからないんだけど
やっぱり村山マイスターはすごい、林田さんのツッコミに負けず頑張る姿素晴らしい。そして林田さん、これよくわかんないんだけど、1回目にパーツ切り離して手伝いましょうかという発言に、普段作ってる人の発言じゃないよねと2人で首をひねりましたということなんですけどね。私が手伝おうかって確かに言いましたね、それはやっぱり言わんが良かったってことかしら。
そう、どういうことなんでしょうか ね、まあ、やっぱりなんか分かりづらくなるんじゃないの、パーツをね先に切り離すとパーツナンバーが分からなくなっちゃうから。
なるほど、そういうことか。
言いたいんじゃないのかな。
まあ、あの時切り離そうとしたら結構分かりやすそうなパーツだったんですけど、村山さんはガンとして受け付けませんでしたからね。
いや、
あれね、全部自分で作りたいっていうことですか。
こだわりでしたね、あれは ね。
そうだよね、僕もいらんこと言うたなとは思ったんですけどねそんなこんなでこの企画盛り上がりましたな。
盛り上がりましたね。
どうするかい。
やっぱりですね、リベンジをね、
復讐をね
しないとね。
俺なんかしつこいね、結構ね、なんか言われるとね。
なんか言われるとね。何も伝えない。
粘着だね。
じゃないとオタクは務まんないでしょ、やっぱり。
そうね。
で、
ファーストシリーズの中からなんか作る？
そうよね。でもね、30分でできるものってやっぱりね、案外は明らかに無理だし、いや、ちょっとね、時間をください。なんとかできそうなものをね。考えないとね。
第3弾で3回目はね、もう3度目の正直という言葉もありますけれども、
はい、
完成されてね、逆にね、2度あることは3度あるっていう言葉もあるけど、
ね、ちょっと考える時間をください。まあ、HGUC の初期の作品になるかと思いますけどね、
はい、
はい、ラジオ機の皆さんにも買っといていただかなければいけませんから、早めに挑戦しましょう。
そうね、告知いたします。曲を挟みましょう。今日はガンダムの音楽を持ってまいりました。ME コレクションという、まあ、BGM と効果音だけで代表的な場面を振り返るという代物ですね。
そうですか。
まあ、ほら、プラモデルもそうですけど、我々の言葉、音のみで、いろんなね、ガンダムが出来上がっていく様というのを考えていただいたと思うんですけど、どうしましたか？
セリフは入ってるんですか？
セリフ入ってない。すごいよ、これ。音だけですからね。言葉ないですから。事前に説明しておきます皆さん、
はい、
このお話は第43話ファーストガンダムですよ。脱出です。
脱出、
仲間を脱出させるアムロ、仲間たちの元へと向かうシーンをお聞きいただきます。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
そんなこんなでもうセリフはなくてもね、情景が皆さん目に浮かんだものだと思いますよ。
いやね、僕には帰れるところがあるんだっていうね、ララごめんよって感じですよね。
村山さん、目を閉じてしみじみと聞いてらっしゃいましたけれどもね、
聞きましたね。
しみじみしてまいりましたが、さあそんなこんなで随分と時間が押してしまいましてね、
あれ
残り時間があと3分くらいになってしまったんですけれども、
ちょっと待ってください、今日は本来違うタイトルの番組ではなかったんです
か。そうなんです、今週はですね、ルーミックワールドということで、高橋ルミ子さんのねことについてお話をしようというふうに予告しておりました。
そうでしたね、
もう事前に言っておきますが、
予告はしてなかったんですね、先週予告しそびれたんで。
あ、そうか、そうだ、そうか、
ホームページ上でだけ告知してたんです。
そうでしたね、はい、はということで高橋美子さんのお話をしようと思ってたんですが、もう時間もなくなりましたんで、今日は軽くジャブということで、
ジャブでね、
ルーミックワールド序ということでお送りして、
わかりました、
折を見てまたやりたいと思います。
今日は序で、
序で
来週やるわけじゃなくて、
来週、まあ、折を見て
折
を見て、我々は、ね、まあ、いろいろ忙しかと、いたちも。
そうですか、はい、じゃあ序を喋ろうではありませんか。
高橋留美子さんと言いますと、まあ、1980年頃ですね、
はい、
青少年らのハートをわしづかみした漫画家さんでは、そうそうなわけですよね、はい、皆さんはどの作品をご存知なのか。若い方はやっぱり犬夜叉とかこの辺がね中心になってくるのかもしれませんけれども、我々はやはり何といってもうるせえやつら、メゾン一国にズギュンと打ち抜かれた世代ではないですか。
来ましたね。
その後ランマ2分の1、犬夜叉と今もね、連載をしてるんですけど、1995年にね、これウィキペディア情報なんですけど、
はい、
高橋留美子さんのコミックって1億部突破したんですって。
やりました。
今週実はアップルという番組に島田洋七さんがお見えになられてね、佐賀のガバイばあちゃんのお話を伺ったんですよ、うん、この本も大変売れてるんですけど、これが670万部ですって。
あ、すごいですね。
もう少しでトトちゃん抜くんですけど、でもね、洋七さんおっしゃってたのは、海外のバージョンも入れれば多分1000万部以上売れてるんですって。
あ、
これとんてつもないヒットなんですって。
そうですよね。
だけど、うん、高橋由美子さんお一人で1億部売ってんですよ。
海外を入れたら多分2億部とか3億部とかいくかもしれない、
ね、だからオーダーが1桁以上違うんですよ。
すごいすごい。
確かに若い頃、高橋留美子さんって必ずほら、昔は長者番付っていうのが発表されて、
うんうん、
必ず載ってましたよね、
はい、
大ヒットした、漫画作品でもあるわけですが、80年代にはラブコメ漫画がブームになりまして、うん、高橋留美子さん、そして足立充さんがまさに牽引役でした。で、覚えているのは女性漫画といえばこの高橋留美子さんの他に、うん、サイモン・フミさん、石坂圭さんいらっしゃいました。
あ、懐かしいです ね、
うん、いずれの方もこうアニメ化されたりドラマ化されたりと、まあ、やっぱりこの恋愛のテキストとは言いませんけれども、こう自分の恋愛と重ね合わせたりね、あ、こんな恋がしてみたいなとか、皆さん原作を読んでお感じになったんじゃないでしょうかね。そして萌え声といえばこの人、今日はこの曲を用意したいと思います。アニメ版のメゾン一国で音無京子さんを演じました。もう我々の世代はズギュン、
ズギュンですね。
島本すみさんの歌聞いてもらいましょう。
素敵、
予感。皆さんはこの声を聞いて誰を思い浮かべますか。クラリスですか、ナウシカですか、サツキとメイのお母さんですか、それとも小山田真希ですか。
なんかどんどん、なんか何も見ずによくそれだけポンポン出てくるもんですね。
小山田真希も好きな役でしたけどね。
さすがですね。
このメゾン一国なんですけれども、私はこういうふうに思うんです。
どういうふうに。
ドラマってほら葛藤から生まれるじゃないですか、
はい、
思い通りにならないとか、うん、選べないとか、うん、対立するとか矛盾するとかね、うん、でメゾン一国という作品は、うん、すれ違いのドラマだと思うんです、
うん、
言葉の行き違い、誤解、そして勘違い、ここが魅力じゃないかと思うんですね。そしてもう一つ、高橋留美子さんの構成力、画力の素晴らしいところは、
うん、
シリアスとコミカルのバランスの良さ、緊張と緩和が実に心地いいんですよね。こう関係性がクーッと真面目になっていったりね、シリアスになっていくとね、そこにね、四谷さんとか一ノ瀬さんがホッと出てくるわけですね。
魅力的なバイプレイヤーたちが出てきますね。
本当そうなんですよ。だからこう緊張させて、はーっとこう引きつけておきながらふっと緩めるという、あの間合いがね、
四谷さんが壁から出てくるもんね、
ニュッとね、一ノ瀬さんが酒持ってあられるのよね。まあ、そういった一国間のまさに住人になったような気分で、主人公らのこう思いにね、身を寄せていける、あのリズム感ってはたまらなかったですね。
東京に行ったらあんなアパートがあるのかなって思ってましたよね。
意外とどうやった、都会やった。
いや、なかったね、東京には。
なかった。ちょっと一昔前やもんね。
私の暮らしたアパートの管理人さんは60代の方でしたね。
ああ、そう、未亡人じゃなかった。
ちゃんとご主人もご健在で。
残念やったね、恋に落ちんでね。 まあ、そしてもう一つ大きな魅力、高橋留美子さんといえばストーリーがハッピーエンドであるということ。
いやーよかった、本当ハッピーエンド、
うん、ね、主人公らに選択されなかった人たちも幸せになっていけるというところがまた大きな魅力ではないかと思いますが、まだまだ話の途中ですけれども、ね、今日はね、あのね、目の異国の本も持ってきとったってよ、ほら。
うわ、なんかすごく。
そこから、これビニール貼っと
る
やろ。
茶色くなってる。
そう、昔のね、貸本屋テイストで、僕大事な本はね、こうやってね、昔ビニールで全部ね、カバーをしていた。その本をちょっと持ってきたりもしてたん
です。いや、マニア。
マニアでしょ。コマーシャルの後はエンディングトーク。ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
さて今週のプレゼントなんですけれども、はい、ワイワイ貿易さんも最近はプレゼントのセレクトに非常に困ってらっしゃるようで、
うん、
今週と来週は2週にわたって皆さんご存知、はい、うん、低燃費少女ハイジ、
これ日産の僕ホームページでアクセスしてね、見たら動画本当面白い、
あの気も可愛いっていうの、
なんか脱力系アニメとも言われたりしますけど ね、
低燃費少女ハイジのハンカチタオルをお二人様に差し上げます、
はい、
キーワードは低燃費、
はい、
NBC のホームページを開いて、聞かせられないラジオのホームページを開いたらプレゼント応募フォームがありますから、必ずそこから申し込んでください、今週ですね、おはがきなどで実はお申し込みいただいてますが、うん、はがきではね、ごめんなさい、無効になってしまいますのでご注意くださいね、はい、
新商品が続々入荷、ただいまワイワイ貿易ではマイケルジャクソンのストラップやフィギュアをはじめ、坂本龍馬ストラップやキーホルダーなどなど好評を販売中、その他 CM でおなじみの低燃費少女ハイジグッズが入荷、詳しくはホームページ通販サイトを検索。
低燃費少女ハイジグッズ、
僕ハマりましたよ。やっぱね、友近とね、次長課長のね、河本のね、やり取りが本当面白いよ。
気になる方は日産のホームページでチェックしてみてください、
はい
はい、来週のテーマですが、
はい、
初代仮面ライダーよもやま話ということで、
ええ、
仮面ライダー雑談大会です、
はい、
加わりたい人はメッセージをお寄せください。あっという間にお別れの時間になっちゃいましたね、
はい、今週はあの皆さんからのメッセージを中心にご紹介させていただきました。また折に触れてルミックワールドをやりたいと思っておりますよ、うん、
多分再来週あたりとなります。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また来週。